ではここからはたくちゃん弁護士の法律相談、お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。先生、お久しぶりです。
お久しぶりです。ご無沙汰しました。
ねえ、はい、お元気でしたか。
まあ、かろうじてですね。
かろうじて
コロナを生き抜いておりましたけどね。
はい、大変な時期が長く続きます、本当にね、
はい、
よかった。でも久しぶりに、和田先生といろいろと、法律についてお話をしていきたいと思いますが、今日は ね、ちょっとシビアな問題ですよ、はい、離婚した後の子供との面会交流についてちょっとねお話を伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
あの元旦那様、元夫の方と離婚調停が成立して、お子さんは夫の方が引き取る格好になったんですが、というからこれ女性の方からの質問ですよ、その際お母さんね、元妻であった自分と子供が会えるようにするための面会交流の取り決めをしました。でも元夫はいろいろ理由をつけては私に子供を会わせてくれないんです。裁判所に訴えればこれどうにかなるんでしょうか、というご質問なんですけれども、いかがでしょうね。
なんか久しぶりにその離婚に関するご相談をいただいたような感じがするんですけれども、
はいはい、
まあ、これあのもう本当あの面会交流のことについて取り決めをされたという話なんですが、
はい、
もうその取り決めの内容次第というところになっちゃうと思うんですね、
うん、
まあ、なっちゃうんですね、ですからその訴え裁判所に訴えればどうにかなることもあるだろうし、
はい、
どうにもならないこともあると思いますね。
ちょっと心配なんですけど、はい、まずね、裁判所に訴える場合はどういうふうに訴えればいいんですか。
そうですね、裁判所といいますか、その法律上はですね、その夫が会わせてくれないという場合にどうしましょうか。法律上準備された手続きっていうのは2つあるんですね、
はい、
で一つはその裁判所による履行勧告、あの義務を果たしなさいというふうに勧告することですね、
うん、
はい、でもう一つは聞いたことある言葉かもしれませんが、強制執行というものですね、はい、で履行勧告というのはその、至ってシンプルな話で、要はそのお互いに、ね、その調停とか、訴訟とかで、面会交流についての取り決めをしたんだから、それを守りなさいよと、そういうことを裁判所が今回のご相談だと夫側に対して、ね、説得をするということですね。これが履行勧告、
はい
はい、これは説得を試みるというだけの話なので、うん、ちょっとその実際に会えるかどうかとなると、効果は薄いかもしれない、要するにその裁判所がどんなに説得を試みたところでやっぱりこう応じてくれないというケースはやはりあるわけですから、
夫の側がね、
だから必ずしも会えるとは言えませんね、となると強制執行ですねという話になってきますね。
はあ、でもね、この強制執行って言葉のイメージからするとなんだか子供をね、無理に会いたいって言っている一方の親に会わせるっていう感じがしてちょっと怖いかなとも思うんですけれども、
さすがにですね、それはないんですね。実際世の中にはその無理くりその子供を片方の親から奪い取っちゃうという親御さんはいらっしゃる、たまにあるんですけども、そんなことは裁判所はするわけがないわけでして、このようにその当事者に直接働きかけるやり方ではなくて、間接的にいわばその金銭的なプレッシャーを与えるような方法で合わせることに目標を置く方法というのが、今回の強制執行、これを間接強制と言いますね。間接的に強制する、まさに読んで字のごとくなんですが、要はそれ約束守らなかったら、取り決めの約束を守らなかったら約束を破ったごとにいくらいくらの、罰金ねみたいな、そういうプレッシャーを与えるんですね、裁判所が。
金銭的なプレッシャーになるんですね。
そうですね、はい、
じゃあこの方法を使えばお子さんにも会えそうですね。
確かにそのね、もうチャリンチャリンお金がこういっちゃうわけですから、
はい、
そこはやっぱ守らなきゃいけないのかなっていうふうにもなるんだけれども、 必ずしもこの手続きが利用できるとは限らない。先ほど訴えればどうにかなることもあるだろうし、どうにもならないこともあると言ったのはこの点なんですね。
ちょっと気になるんですけど、具体的に言うとどんなことなんですか？
結論的に言うと、その面会交流の取り決めの中身が明確に決まっていないといけないんですね。
はい。
まあ、英語か国語の授業で 5W1H みたいな話、昔、勉強しましたけれども。
いつどこで誰とみたいなね。
そうそう、うんうんうん、そういうことで、間接強制をが認められるためには、この少なくともいつどこで、どのようにして子どもと会わせるかという点について明確にブレのない形で、決めてないといけないんですね。
はい、
はい。で、まあ、世の中ね、どうしても、ね、この曖昧にというか、こうちょっとぼかした取り決めって多いんですけれども、うん、まあ、なんでかっていうと、その、まあ、お子さんがね、とても小さい時とか手が離せない時とかは、その面倒を見ている側の親の、まあ、都合っていうのも多分優先されると思うんですね、うん、でまた逆にそのお子さんが少し大きくなって、中高生ともなると、まあ、週末に部活があったりとか、でそういう形でお子さん自体が忙しかったり、あるいはその思春期でも単純に親と会いたくないという気持ちが芽生えたりとかもあるんですね。でましてやその今度はご夫婦の問題として、例えばですけども、うん、夫の方が例えばその土日が休みの勤務、はい、で奥様の方が例えばその3連勤後に、まあ、2日間ぐらい休みますよというような勤務シフトとかという話になると、
はい、
これは結果なかなかそのいつどこでどのようにして、特にいつですよね、いつ合わせるかというとなかなか決まらなかったりとかするんですよ。
ああ、スケジュールの問題でね、うんうん、
そうですね。だからそうなると、じゃあ、まあまあ、本当はお互い、まあ、面会交流自体は、まあ、しましょうかという話にはなるんだけれども、うん、でもだからといって具体的にいつどこで合わせますかというところはなかなかこう取り決めができなかったりすると、じゃあそのあたりは具体的な日時とかは後日夫婦間で話し合って決めておいてくださいねというような調停で終わることが多いんです。
あ、でもそれって決めないで調停が成立することになっちゃうと後々困りそう、
うん
う
ん、そうです。間接強制という話にならないんですね。
あら、
ですからその今回ご相談者、その改めてその調停条項か調停の中身というのを確認していただきたいんですけれども、
ね、
そういう形でいつ、まあ、要するに何月何日とか毎月何曜第 何土曜日とか、そういう形 でそれから会う時間が例えばですけど朝の10時から夕方5時とかですね、そういうのがバシッと決まっているかどうかは確認をしたいんですね。でこれは皆さんにお話ししたいのが、結局その調停でまとまったとやった、とりあえずこれで一段落だと思うのは、まあ、別にそれはそれで構わないんだけども、いざ相手の方が守らなかった場合に、
はい、
その調停の中身じゃ全く意味なかったねっていうこともあるということですね。
実際にありますか？
ありますね。
ああ、そうなんだ。
はい。なのでそこはその面会交流の取り決めというのは、まあ、お互いにですけども本当も覚悟を決めてもう具体的にやっていかないと、うん、その調停自体何だったのということにもなりかねないので、そこはご注意いただきたいなと思います。
すごい大事なことですね。
そうですね、はい。
調停の際の子どもとの面会交流については 5W1H でバシッと決めておく。
バシッと決めておく。
やっぱりこれ弁護士さんにとってもバシッと決めてるか決めてないかっていうのはその後の交渉でだいぶ違ってくるんですね。
そうですね。ですからよくあるのが、うん、その月1回程度とか月2回程度合わせるみたいなことあるんですよ、
はい、
それだと、1回なの2回なのっていうのもはっきりわからないし、
うんうん、
基本第何曜日なのかっていうのも全くわからないので、はい、もうそうするといわゆる間接強制の場面では意味がないということになっちゃうわけですね。
せっかく離婚調停して大変な思いしたのに。
うん、
そうですか。
おっしゃる通りです。
そうですか。これからねそういうことをちょっと考えつつ生活なさっている方、もしも離婚調停という場面になったらお子さんとの面会交流については 5W1H 本当にこれはちょっと、あ、もうちょっと時間がないわぐらいじゃなくて、これからのこともあるから、バシッと決めてないといけないですね。
はい、おっしゃる通りです。もうご自身の時間は犠牲にするという前提の方がいいと思います、ね。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。
はい。
はい。久しぶりにちょっとシビアな話でしたけれども、具体的にね、ちょっとわかるような話で、ありがたかったです。たくさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ふふって笑うのが面白いんですけど、久しぶりすぎて笑っちゃった。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。たくちゃん弁護士の法律相談。今日は離婚後の子供との面会交流についてお話を和田総合法律事務所、和田拓郎弁護士に伺いました。